今日恵みをいただく御言葉はマタイの福音書の2章1節から12節までです。マタイ福音書の2章1節から12節までをお読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレムの中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。今日の箇所では東方の博士たちがはるばるやってきた箇所ですけども、彼らはユダヤ人の王がお生まれになったその星を見たので、はるばる拝みに参りましたと、この王のいる宮殿に行ったんですけども、しかしなんとですね、その当のユダヤ人たちはそのことを全く知らず、また彼らのリアクションは恐れと混乱でした。ユダヤ人の王がお生まれになったというのに、ユダヤ人たちはそれを知らなかったんですね。そしてしかもそれを、ユダヤ人の王がお生まれになったということを、それを拝みに真っ先に行ったのは、なんとこのイスラエルでは蔑まれるべき異国の博士たちでした。この博士たちという言葉、これは直訳するとマゴスというギリシャ語、それは占星術師、あるいはですね、マジシャン、今で言うとこのマジシャンの語源がマゴスなんですけども、 偶像礼拝のその祭司にあたる人たちとか、まあ、そういう人たちのことを意味しておりました。そのような人たちがこのユダヤ人の王を拝みに来たわけですね。実に意外なことです。主が再臨される時もですね、何も主を拝みに来るのは信心深いような人たちとは限らないわけですね。むしろ本当に真実に主を慕い求めている心の中の真実な人、礼拝する態度をしっかりと持っている人、それがたとえ異邦人のような成り立ちであったとしても、主はですね、主を慕い求める人のところに現れてくださるんです。今世の中においてね、クリスマス時期は荘厳な礼拝が、まあ、至る大きな教会ではなされております。ステンドグラスがあったり、ツタの絡まる歴史のある由緒正しきチャペルで、まあ、こんなろうそくがもう 何十本と灯されているような、そういう荘厳な礼拝が執り行われているところもありますけれども、しかしですね、そういう人々が大勢集まるところ、立派な建物、荘厳な儀式の中に主が来られるというわけではなく、むしろ心の真実な礼拝者たちのところに主はですね、現れてくださるんです。このユダヤ人の王がお生まれになったという、そのことを聞いた時のイスラエルのその王宮の人たちは混乱し、恐れ、またある者は殺そうという殺意もすら抱きました。この当時のですね、イスラエルの王宮は、地味猛領の巣のようなところでした。地味猛領、まあ、ちょっと難しい言葉ですね。化け物どもの巣窟とでも言ったところでしょうか。このヘロデ王、まあ、イエス様に狐と言われたのは、まあ、その後のヘロデアンティパスの方だと言われているんですが、ここでイエスさんが生まれになった時代はヘロデ大王と、まあ、その父親ですね、彼はエドム人でした。つまり、エサウの子孫ですね、異邦人に当たります。一体なんでこの異邦人がこのイスラエルの宮殿に住んでいるのか。彼はですね、非常に世渡り上手でした。巧みな政治手腕によってどんどんのし上がっていき、そしてこのイスラエルの王宮において、あのローマに取り入ったんですね、当時の帝国であるローマ帝国の元老院に取り入って、そして、まあ、王の座に就かせてもらった形です。まあ、正確には王というものではないんですけども、しかしその支配者の座について、そしてこのイスラエルの地方を治めるその権威が与えられたわけですね。ただ彼はそういうのし上がってきた経緯がありますので、非常に猜疑心が強い人でした。ちょっとでも疑いが、自分に裏切るような疑いがあれば容赦なく処刑していきました。で、彼のですね、王座を脅かすと思ったら、自分の奥さんでも、まあ元も奥さんは何人も召し抱えていたんですが、そのうちの一人であっても処刑し、その奥さんから生まれた子であってもその地に処刑したり、そういうふうにですね、まあ、冷徹で残虐な王でした。しかも、まあ、彼はイスラエルの多くの祭司やレビ人たちの反感を買って、その反対した祭司たち、レビ人たちも多くいたんですが、ことごとくその神様の祭司たちを処刑していくような、そういう神様を恐れる、そういう人でした。このようにですね、イスラエルの王宮とその周辺が非常に邪悪な時、この最も邪悪なものが王座に座っている、そ そのような時期にイエス様が来られたわけです。この黙示録においては、世の終わりにおいても邪悪なものが立ってはならぬところに立って、そのような時、主の訪れが近いということがイエス様は予言しておられました。週末にの時期とも、この当時の状況を非常に似通っているところがあります。このヘロデ大王はですね、このユダヤ人の王がお生まれになったというこの博士たちの伝えを聞いて、早速彼は民の中の祭司長たちや学者たちを呼び集め、そしてキリストは一体どこで生まれるのかと問いただしました。祭司たちや律法学者たちは当然予言書を元にしておりますので、もう予言書というのはもうずっと彼らよりはるか生まれる前から予言されていた神さんの言葉ですね。でそれを元にしてユダヤのベツレヘムですと、でそのように予言書に書いてありますということを聞いて、でヘロデはですね、とりあえずそのユダヤのベツレヘムという場所にユダヤ人の王が生まれるということを聞きました。当然祭司たちは、ユダヤのベツレヘムという場所をこのヘロデ大王に教えただけでなく、彼はダビデの王座についてとこしえにその、権威は打ち立てられるということも、当然伝えたことでしょう。それほど偉大な昔の預言者から示されていたユダヤの王、それをこのヘロデ大王に伝えたんですが、しかしヘロデ大王は表向きはですね、私も行って拝むとは言ったんですが、でも彼の心は違っていました。行って殺すつもりだったんです。それは当然そんなことを祭司長や律法学者たちに言ったら、当然反感を買いますので、当然伏せていたことでしょうね。それはで博士たちにも、表向き私も行って拝むからと言いました。でしかもですね、この博士たちにこの調査を依頼するんですね。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたいと、私も行って拝むから。きっとこれを聞いたこの東方の博士たちは不思議に思ったことでしょうね。なんで我々3人、3人とは限らないんですけども、どうして我々にそんな大事なことを任せるんだろう。ユダヤ人の王が生まれになったということだったら、当然自分たちで行ってもうユダヤの人民全員で調査して、律法の書をしっかりと調べ尽くして、どの場所か、どういう成り立ちか、どのような趣かを調べていけばよいものをと、思うことでしょうね。でもこのユダヤ人の王がお生まれになったということを聞いても、このヘロデ大王とまたその取り巻きの人たちは王宮から一歩も出る気がありませんでした。何かを捧げるための捧げ物を用意するという素振りも見せませんでした。ただこの異邦の博士たちに調査を一任して行っただけでした。きっと不思議な思いがしたことでしょう。このヘロデ大王は、行って拝むからと言っておりましたけど、でも実のところ殺すつもりだったんです、神様を恐れない人というのはここまで分からず屋になるんです。自分の王座、自分の地位が脅かされるか脅かされないかという、そういう価値観に生きている人、自分が自分のその地位、 自分自身のポジション、自分の財産、自分の人気、自分のみんなの中のうちの自分、それを保ちたいというその価値観の中で生きている人はここまで愚かになってしまうんですね。だってこのヘロデ大王が生まれるはるか前から予言されていた、聖なる神さんによって予言されていた大王、大いなる王様を自分の手で殺せると本気で思ってるんですからね。それほど自分の考えに凝り固まっている人というのは愚かなものなんです。自分が王様の座に座っていたいということ、この気持ち、これ私たちはしっかりと取り扱わなくてはなりません。自分の気持ちが、気分が優れない、自分がむしゃくしゃするから、だから礼拝を蹴って休むとか、むしゃくしゃするから、賛美する気じゃないから賛美しないとか、そういうですね、自分主体の、自分王様のその価値観は取り除くべきです。神様はどういう人に現れて、どういう人のところにその絶えなる御業を表してくださるかというと、こういうヘロデ大王のように自分主体のものには絶対に表されません。スルーするんです。その人のところに喜びの知らせを博士が持ち帰ろうとしても、でも神様は、いや別の道に行けと言って避けて通らせるんです。私たちはしっかりこの自分のうちのヘロデ大王のような愚かさは取り除くべきであり、むしろ私たちはこの博士のようになるべきですね。このヘロデ大王ですね、密かに計りごとを巡らしたつもりが、しかし全能者には知れ渡っておりました。彼が頭で考えたことを、それは知っておりました。このヘロデ王の頭の中ではきっと計画が組み立てられていったでしょうね。博士がもうすぐ帰ってくると、でユダヤのベツレヘムのこれこれのところでこれこれの成り立ちをしているという情報を持ってくる、だから私は行って拝みに行くふりをして兵隊を引き連れて、荘厳な部隊を連れて、でそれでその新しく生まれた赤子を殺してしまおうと、まあ思ってたんでしょうかね。でもその彼が密かに測っていた測り事は頓挫してしまいました。博士は来なかったんです。2歳以下の子供を全部殺すというからには2年ぐらいしても博士が来ないということで、でそれで、まあ、彼はどうなったか、彼は人の心さえ計り極める全能なる死を恐れることをしないで怒ったんです。怒って何をしたか、虐殺を起こしたんです。小さい2歳以下の男の赤ちゃん、その地方、このユダヤのラマにおいて2歳以下の男の赤ちゃんを一人残らず殺させたんです。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就しました。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている、ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだ。このヘロデ大王はこのようなことをする張本人となってしまいました。しかしヘロデ大王はその後、まあ、すぐに死んでしまったようです。死を恐れずですね、また主がその全能なる御業を持って人の心の内を探り極め、その聖なる預言者を通して与えられているメシアを阻み、殺そうとする者を主はですね、このように災いを下らせるんです。 このヘロデ大王に対して主を誠に恐れ敬う人、彼らはこのメシアのお生まれに際してどのような恵みと幸いを得たか。この3人の博士たち、贈り物が3種類あったので、3人と、伝統的に考えられておりますけれども、3人じゃなかったかもしれません。とりあえず3人としましょう。でこの3人の博士はですね、結局このエルサレムの宮殿においてちょっと異様な様を見て、またユダヤのベツレヘムでお生まれになったということを、その情報しか聞き出せませんでした。もっとも星はもともとユダヤのベツレヘムの方を指している。で結局このエルサレムの宮殿を出た博士たち3人はまた再び頼りとできるのはもう星しかなくなってしまいました、人からの頼り、人の助けを得られなくなってしまった。でも私たちはユダヤ人の王、そのお生まれのために行って拝みに行きたいという思いを持っていた。さてどうしようかと思っていたところですね、なんとその星がですね、彼らを先導して導いていったんです。9節にこう書いてあります。見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまったと。星がですね、先導してついていく、一体どういうことでしょうね。これはいろいろな説があります。彗星だったとか、あるいはなんか超新星のなんかすごい光り輝く星だとか、いろんな説はあるんですが、わかりません。とにかくですね、星というものは、何年もかけてその光は地球に届くものです。星の距離を測るのに何光年というのをよく聞きますね。何百光年、あの星は何億光年という、そういう億光年の単位の星さえもありますけれども、なんかこう星というのはすごい長い時間をかけてその光が地球に届くんです。皆さんが目にしている太陽でさえですね、地球にその光が届くのは8分かかるんです。8分前の太陽を私たちは見ているわけですね。だからもし8分前に太陽が今爆発していたとしたら、それが分かるのは8分後ということになります。分かるまでもないかもしれないんですけども、とにかく星というのはそれほど大きなスケールのものです。その星がこのユダヤのベツレヘム方面に向かっている博士たちに対して、ちょうどメシアがお生まれになっておられるそのところ方向に星がですね、動いて導いていくというんです。これは宇宙規模のすごいことですね。主はヨシアの祈りを聞かれて地球の回転を、一日止めたことがありましたけども、それよりすごいことなんじゃないでしょうかね。天体を動かすわけですから。博士たちはその星を見てこの上もなく喜びました。だってこの博士たちが研究しよく見ているあの星が、今度はこの博士たちのために便宜を図って動いてくれてるんですよ。この上もなく喜ぶでしょ。皆さん自身が研究しているあのこと、このことが、メシアを礼拝したいという思いがあったとき、すべてがですね、便宜を図って皆さんに都合の良いように動いてくれるということを皆さんも経験あるでしょう。結構そういう証は聞くんですよ。礼拝がしたいって っていう思いが あるけど、でもその時は仕事がある。そしたらですね、主がそこの仕事の便宜を全て整えて礼拝に参加できるようにしてくださるということを私も経験があります。皆さんもそういう経験があるという証を私は聞いております。主はですね、礼拝者のために便宜を図ってくださるんです。しかも星を動かしてまでですね、この博士たちは便宜が図られて、そういうわけで彼らはこの上もなく喜んだわけですね。彼のなさる技は本当に人の思いをはるかに超えて偉大なことです。宇宙規模なんです。宇宙を主は支配しておられるんです。天文学を勉強している人はそのスケールがのあまりにも大きいので、いかに神といえどもこれは動かせまいと思っている、そういう人が多いかもしれない。しかしですね、神様はそんなスケールのちっちゃい神ではないんです。よく日本人が思うのは神っていうとなんか木でできているやつとか、あるいはなんか恋愛成就の神とか、なんか拝めば受験に合格させてくれるとか、そんなスケールの小さい神感に縛られて、なかなか宇宙を動かすという全能者なる神をイメージできない人が多いんですけども、でも神は全能者です。どのくらい全能かというと、この博士のために便宜を整えておられるほど、宇宙を動かすほどです。例えばこの星が地球から1万光年離れている星だとしたら、神様は博士たちが生まれる1万年も前からすでに博士が1万年後のあの時、あの時分にちょうど救い主がお生まれになった場所へと星をが導かれるようにと、主はそのようにですね、星を1万年前にすでに配置しておられたということです。恐ろしいですね。ちょっと想像しづらいですけれども、でも理屈で考えればそうなりますね。人は本当に頭の中でいかに神様を小さく整えていることでしょうかね。神様はそれほど皆さんの気づかぬうちにあらゆることを動かして、あらゆる面において主を礼拝する礼拝者をこのように最善の道を整えて礼拝させるんですね。礼拝させるために星を動かす、それは人の思いをはるかに超えておりますけれども、しかし主はですね、そんな宇宙を動かすよりももっと驚くべきことを成してくださいました。イエス・キリストは全宇宙を支配するべき主であり、またこの世のものでこのお方によらずに何一つ生じなかったとヨハネの福音書に書いてある通り、イエス様は万物の王であり万物の主です。万物の根源なるお方です。その主が、宇宙を支配しておられる主が地上のどこに降りてこられたか、ユダヤのベツレヘムの馬小屋にです。それも馬小屋の中の馬の餌箱の中に布にくるまれて、そこで寝かされたんです。宇宙を支配しておられる主が馬小屋の中のまぶねの中に宿ってくださったんです。ヨハネの福音書のですね、一章の14節にこう書いてあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この言葉、これはロゴスです。それはこの 全世界、全宇宙のすべての断りを表現する言語、記号とも公式とも定理とも訳すことができる言葉です。その言葉は初めに神と共におられ、この言葉がすなわち神でありました。この言葉がすなわちイエス様であられました。すべてのものはこの方によって作られました。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもありません。そしてこのお方は命があり、この命は人の光でした。その光は闇の中に輝いています。闇はこれに打ち勝ちませんでした。全宇宙の中において、暗闇の世界の中において、燦然と輝いている命の光なるお方、その光なるお方が馬小屋の中の、あの不衛生極まりないまぶねの中に赤ちゃんとして、赤ちゃんってこんなにちっちゃいですね、柔らかいですね、お母さんの元を少しでも離れたら赤ちゃん生きていけませんね。その赤ちゃんになられたんですよ。人の想像をはるかに超えております。世の中の学者や知恵ある人たちはそのことを到底信じきることはできません。しかしその名を信じる人々に、すなわちその名前を受け入れた人々には、神の子供となる特権が与えられるんです。イエス様は世の中の知者たち、知恵ある者たち、権威者たち、力ある人たちのところに、そこに栄光の座を設けるのではなく、私たち小さく貧しく弱い人たちのところへと主は来てくださったんです。第一コリントの一章を開きたいと思います。第一コリントの一章の26節から29節です。第一コリントの1章26節から、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を辱めるために、この世の愚かな者を選び、強い者を辱めるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。アメン。主はですね、この世の知者や権力者、力ある者に表されず、むしろ幼子の唇によって栄光を打ち立てられました。それはこのイエス様が栄光を受けになるのは、人間の何かによることではなく、むしろ神様の 100% 神様の御業により、神様の御力によって現れるためです。ですからもし皆さんがですね、神様の栄光を表したいということであれば、存分に皆さん自身の弱さを誇ってください。なぜなら主は皆さんの弱さのうちにこそ完全に現れるからです。私が何かやれる、俺がこれこれこういうふうにして主の栄光を打ち立てるんだっていうことでは、主はそこには働かれません。主はですね、減り下った魂、悔い改めた悔いた心の その心を蔑まれることはありません。主はこの世の愚かなものや弱いもの、それを選ばれて、そして主の栄光を打ち立てられるんです。この博士たちはですね、星に導かれていよいよその家に到着しました。そこの家の中に博士たちが入ってみると、幼子は母マリアと共にいました。この博士たちはですね、一説では王の地位にあった、それほど身分の高い人たちだということが言われております。ところが彼らはですね、その家に入ってその幼子を見て、お母さんのマリアに抱っこされている。そのお母さんのマリアはだいたい14歳ぐらいの裏若き、女の子とも言えるような、そういう成り立ちでしたけれども、しかしこの博士たちはこの幼子の前にひれ伏して拝んで、そして宝の箱を開けて贈り物を送ったんです。皆さんちょっと想像してみてください。あの威厳のある王のような、壮年の男性たちがこぞって幼子赤ちゃんの前に頭をつけて、地面につけてひれ伏して拝んでいるんです。なんという様でしょうね。メシアなる人が、ユダヤ人の王が赤ちゃんの成り立ちを取ってくださった。あの星をも支配して自分たちをこの家へと導かれて、そしてその相手であるそのユダヤ人の王が赤ちゃんだった。全宇宙を支配してでも自分たちが導かれた先はなんと人間の赤ちゃんだった。偉大なる王、全宇宙を支配もできるその神の御子がお母さんの腕に抱っこされて、あの小さく弱い赤ちゃんになられた様をこの博士たちは見た時、ひれ伏して拝まずにはおれなかったんです。これこそ礼拝の姿です。もし皆さんのですね、望むメシア像、あるかもしれません。しかしそのメシアが実はこんな小さい弱い赤ちゃんだった場合、皆さんはひれ伏して拝むことができるでしょうか。拝むべきなんです。そのメシアの成り立ちがどんな形だったとしても、主はですね、主を信じる生徒たち一人一人のうちに宿っておられます。皆さんのうちにも宿っておられます。そして皆さんの、隣にいる兄弟姉妹、もしかしたらあんまり、いい印象を持っていないかもしれません。でもその兄弟姉妹がもしイエス様を主としているのであれば、その兄弟姉妹のうちにもイエス様おられるんです。皆さんはイエス様を尊ぶべきなんです。この博士たちはこの赤子であるメシアの前に頭をつけて拝みました。彼らは遠い東の国からはるばる何をしに来たのか。それは当然書いてある通りですね、ユダヤ人の王を拝みに来たわけです。このユダヤ人の王に贈り物、宝物を捧げるため、礼拝をするためです。彼らはですね、黄金と乳香と没薬を贈り物として捧げました。黄金、尊い宝です。この地上において最も貴重なもの、乳香は香りが高い 結構高価なですね、香料ですね。今でもその乳香というものをですね、手に入れようとしたら結構金額がします。このぐらいの瓶に入ってるような、乳香でも、3,000〜4,000円ぐらいしますね。もつ薬、これは埋葬の時に使うものです。実際イエス様が埋葬された時にもつ薬が使用されました。メシアの生き様を非常によく表している贈り物です。このような尊い宝物を博士たちは捧げるために時間と労力をかけて礼拝をしに遠くから来たわけですね。彼らは持ち物としてはただ捧げるだけで何もお土産を持ち帰ることはありませんでした、ね、マリアとヨセフさんが遠いところからわざわざお越しくださってありがとうございましたと、なんか高価なものをお返しにということはまあ考えられないですね。だってマリアとヨセフ、この8日目の割礼を施すときに最も貧しい人がやっと捧げられるような捧げ物ができたばかりだったんです。でもこの博士たちは素晴らしい喜びの地に帰りました。宇宙規模の喜びの地に帰りました。ヘロデ大王のところに戻るなという夢でのお告げまでいただいて、そしてこのヘロデ大王はスルーされてしまいました。死を恐れる人にはですね、このように素晴らしい宇宙規模の導きが与えられるんです。人の思い計らいでは到底考えつかないような素晴らしいことを主は成してくださいました。私たち礼拝者のすべての必要を満たし、便宜を整えて、このメシアなるキリストを礼拝することをあらゆる邪魔するものに対して邪魔するなと命じられるんです。そして星をですね、1万年前から動かしてでも主は礼拝者の便宜を整えてくださるお方です。どうか皆さんはヘロデ大王のようではなく、この博士たちのように宝を携えて礼拝をしに行き、たとえその相手が赤ちゃんだと分かったとしても、これこそ王の中の王であると冷え伏して礼拝し、そして喜びに満たされてそれぞれの場所へと帰っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。全宇宙を作られて全ての成り立ちを管理しておられる主イエス様が、なんとベツレヘムの馬小屋の中、それも貝羽桶の中に布にくるまれて、そこにちょこんと安置されました。全宇宙を支配しておられる主がこのような成り立ちになられました。そしてなぜそうなられたか、それは私たち人間の身代わりとなるためにです。その総計はなんと計り難く恐ろしいことでしょうか。なんと偉大なるお方がどれほど低くなられたんでしょうか。私たちもただこの博士たちのようにひれ伏すのみです。主よ、あなたを褒めたたえます。このクリスマスの時、人となられた主イエス様を覚え、褒めたたえ、このお方の良き様、このお方の素晴らしき様を私たちは今思い巡らし、あなたを褒めたたえます。イエスよ、どうぞ私たちのうちに来たりてください。この汚いまぶないの中に宿り、私たちを支配してください。主よ、私たちもこの博士たちのように 星によって導いてください。世の知恵、世の知識人、世の力ある者たち、彼らはただ騒ぐだけで何の役にも立ちません。ただ主よ、あなたご自身が星を動かして私たちをイエス様のもとへと導いてください。私たちはそれに従って、そして大きな喜びに満たされて礼拝を捧げることができますように。どうか私たちも博士たちのように、幼子であるイエス様の前に頭を垂れてひれ伏し拝み、尊い宝を捧げる私たちでありますように。このクリスマスの時のこの与えられた素晴らしい御言葉に感謝して、私たちの尊き主、赤ちゃんとなってくださったイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。